お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。オーストラリア政府は2035年までに温室効果ガスを2005年の排出量より 62% から 70% 減らす新しい目標を打ち出しました。この目標は気候変動庁の助言に沿ったものであるとアルバニージ首相は説明しています。政府はこの目標達成に向け再生可能エネルギーを支援する金融基金に20億ドルを拠出するほか、再生可能エネルギーへの移行を進めるため、資源産業への支援資金も増やすとしています。
We know that getting emissions down in the resources sector and heavy industry is the next
major area. 資源産業や重工業の排出削減が次の大きな課題であり、重工業が大きな役割を担うことになります。そこで政府は50億ドル規模のネットゼロ再構築基金を創設し、大規模産業の脱炭素化や再生可能エネルギーや低排出の製造業の拡大を支援することを発表します。アルバニージー首相でした。政府が示した2035年の目標はイギリスより低いものの、ニュージーランド、カナダ、アメリカよりは高い水準です。環境団体は温室効果ガス削減にはさらに高い目標が必要だと指摘していて、緑の党はパリ協定の義務を果たすには不十分だと批判しています。また先住民のリーダーも発表された目標に失望を示しています。ノーザンテレトリーのガラミラ・ダーウィンで開かれた会合では、オーストラリア北部は気候変動の深刻な影響を最も受ける地域の一つでありながら、化石燃料産業のため見捨てられていると警告されました。ノーザンテレトリー環境センターのクリスティ・ハーウィー事務局長は、政府の言葉と行動が一致していないと述べています。
This decision by the Albanese government turns Northern Australia
into a sacrifice zone. アルバニージー政権の今回の決定は、化石燃料産業の利益のためにオーストラリア北部を犠牲の地に変えてしまっています。皮肉なことにこの国で最大規模の化石燃料プロジェクトが政府によって次々と承認されているのです。ハーウィー事務局長でした。ニュースを続けます。パパニューギニアとの相互防衛条約が遅れる中、アルバニージー首相に圧力がかかっています。アルバニージー首相は今週、パパニューギニアを訪れ、安全保障協議を行っていましたが、期待されていた相互防衛条約への調印は見送られ、代わりに共同声明に調印されました。両国はこの条約の文面には合意しており、閣議手続きを経て正式に調印されるとしています。しかし国民党のマッケンジー代表はスカイニュースで、条約はオーストラリアにとって重要である一方、外務貿易省が十分に準備していたのか疑問だと指摘しました。首相には成功してほしいと思っています。これは重要で大きな条約です。しかし慌ただしく進められている印象もあります。私の経験では首相や閣僚がこのように重大な条約に調印する場合、事前にすべての準備が整ってからでなければなりません。マッケンジー氏でした。イスラエルはパレスチナ自治区ガザ市から住民が退避できるよう追加ルートを48時間という制限付きで設定すると発表しました。イスラエル軍による地上侵攻が激化するガザには数十万人が避難していましたが、すでにおよそ40万人が市外に逃れたとされています。これは1週間前に市内にいた人口のおよそ4割に当たります。イスラエルは市民を退避させた上で、数千人いるとするハマスの制圧を目指すとしています。一方、ガザ当局によりますと、 イスラエルの攻撃により過去24時間で63人が死亡しました。こうした中、イスラエルの首都エルサレムでは戦争の終結を求めるデモ行進も行われました。デモに参加したアビバ・ミムーニ・ブロック教授は、戦争はもはや無意味になっていると話しています。我々の兵士たちはもはや理由のない戦争に向かっています。議論を重ね終わらせる方法を見つけるべきです。そのためには対話が必要です。ブロック教授でした。メルボルンの中心部で毎週のように行われている親パレスチナ派によるデモ、この警備に過去2年間で2500万ドルを超える税金が使われたことが分かりました。野党の警察担当スポークスマン、デイビッド・サースウィック氏の要請で、議会予算局がまとめた数字によりますと、オペレーションパークにかかった費用は1020万ドルで、全体のおよそ4割でした。残りの6割、1490万ドルは、警察官のおよそ2万4000回分のシフト勤務の給与に充てられました。州野党のブラッド・バッティン代表は、毎週のデモが警察の資源を無駄にしていると指摘。また市街地を占拠することで訪問者にとってメルボルンはもはや安全でも楽しい場所でもないと批判しています。ニュースを続けます。小売大手Kマートが顔認識技術の使用で顧客のプライバシーを侵害したとして問題になっています。2020年から2022年にかけて、Kマートは28店舗で試験的に顔認識システムを導入し、返金カウンターに並ぶ人々の顔をスキャンしていました。消費者団体チョイスが問題を報じたことを受け、プライバシー委員会が3年間調査した結果、このシステムは試験対象の店舗に入ったすべての人から無差別にセンシティブな生体情報を収集していたことが分かりました。委員会は個人のプライバシーへの影響は返金詐欺防止という当初の目的を上回ると指摘しています。Kマートは今後この顔認識技術を使用しないこと、また店舗やウェブサイトで顧客に謝罪を公表するよう命じられました。ウェスファーマーズ笠下のKマートは現在控訴を検討しているとしています。オーストラリア初の先住民議員ネビル・ボナー氏を称える銅像がキャンベラに設置されました。旧国会議事堂前に設置された像はボナー氏がカブールというカーペットスネークのトーテムとともに立つ姿を表しています。また像は1971年に議会のローズガーデンで行われたブーメラン投げのデモンストレーションも再現されています。ボナー氏は1971年クイーンズランド州の上院議員の欠員を補う形で議会入りし、その後選挙で4度当選しました。近年値段が高騰するチョコレート、2021年以降カカオ業界は供給危機に直面しており、世界中でチョコレートの価格が上昇しています。ラボバンクの新たな報告書によりますと、この値上がりは今後2年間で穏やかになる見通しですが、大幅な減少はないとのことです。ラボバンクのアナリスト、ポール・ジョーンズ氏は SBS のオン・ザ・マニーで、危機前の水準には戻らないと述べました。
What you see with cocoa is 70% of the world's production takes place in West
Africa. カカオの世界生産の7割は西アフリカ、特にガーナとコートジボワールで行われています。現地では天候不順や作物の病気、そして農家がカカオ作りをやめるなど、さまざまな要因が重なり、供給量は大幅に減少しています。ジョーンズ氏でした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。